レッツ岡崎チャレンジ100。このコーナーは新世紀岡崎チャレンジ100事務局の提供でお送りします。
新世紀岡崎チャレンジ100って何だん？
今年岡崎市は市政100周年。この記念すべき年を岡崎みんなでお祝いしようってこと。
どうやってお祝いすんの？
岡崎市民がより魅力ある岡崎を目指していろんなことを自ら企画実施するんだよ。
未来の岡崎を岡崎のみんなで作っていくんだね。そんでどんな企画があるの？
それがえらいてんこ盛りなんじゃね。だから詳しい内容は
チャレンジ100わかるで検索。
え、それでわかるの？
わかるでわかるんだわ。
ほっか、
ほだほだ。さあ始まりました、レッツ岡崎チャレンジ100。チャレンジ100とは岡崎市政100周年を記念して行われる事業の一つです。どんな事業かというと、岡崎市民がより魅力ある岡崎を目指して自ら企画実施していくというプロジェクトなんです。市民が自らの手でこれからの岡崎を作るということなんです。そしてこのコーナーでは、このプロジェクトの開催情報や募集情報、またプロジェクトを実際に企画されていらっしゃる皆さんをお招きしながらお送りしてまいります。今日はそのゲストの皆様をお迎えしての時間です。そして初めに事務局の藤岡さんから、はい、皆さんに様々なこと情報をお伝えいただきたいと思います。藤岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、あの事務局としてはですね、はい、あの実際に現地に伺って見させていただいた感想とかですね、こちら、あ、こんな、団体さんが今後活動しますよという情報をちょっとこちらで少しお時間お借りしてお話しさせていただければなと思っています。
はい、
でこの8月やはり夏休みということで、あの日頃はですね、施設を使って催しをされている団体さんがオープンな場所でですね、多くの方を巻き込んで、
はい、
あのイベントなさったというのがありまして、
はい、
その中から2つちょっとご紹介をさせていただくと、
はい、
まあ、風の会さんというところが8月27日に滝山寺の境内を使って、はい、イベント実施されました。
はい、
まあ、境内を床の間に見立てて空間演出をした中で、まあ、いろんな演目を発表するというステージを見てもらうというあの趣向だったんですけども、あの、まあ、全国的にもう有名な春風亭一之輔師匠、
はい、
まあ、落語家さんですが独演会をされるということで、それもあって300席用意した席が、まあ、満席で立ち見が出るほど盛況だったということです。はい、あのそうですね、ちょっと雨があのパラパラ降ってしまったので、うん、ちょっとあの一旦避難したりとかあったんですが、とても、はい、あの盛況だったということです。あと、うん、パピーズ子供ミュージカルさんという、
はいはい、
昔から子供のミュージカルを岡崎であの教えてらっしゃる団体さんなんですが、
そうですね、
はい、あのまあ、いつもはリブラ等の施設使われてるんですけども、はい、今回8月28日にイオンモールの岡崎のセントラルコートでですね、まあ、あの家康公の幼少期竹千代の、あの竜神様との言い伝えがあって、
はい、
それを下敷きにしたミュージカルをあの、公演をされたそうです。はい、まあ、お買い物に、ね、あの来てらっしゃるご家族連れが、まあ、多く見られて、それもすごくあの楽しい空間になったということで、ちょっと自分は行ってないんですけど、すごいあの満席だったそうです、そちらも。でこういったあのいつもの風景や空間が違う使われ方をするのも、今回のチャレンジ100のちょっと見どころかなというのがありまして、皆さんもあのこれから2月までありますんで、あの見つけていただければと思っています。
そうですね、あのお寺の境内が床の間のように使われるとか、はい、またショッピングセンター、はい、買い物にいらっしゃる皆さんにも一緒に楽しんでいただこうという、そこでミュージカルが開催されるという、
はい、そうですね、
チャレンジ100ならではですね。ぜひいろんなところでの開催ということで、はい、楽しんでいただきたいですね。
今後そういったあのちょっとこ、いつもと違う使われ方をするよというようなのがまた直近で2つありまして、
はい、
1つが岡崎魚 仲買組合漁友会さんが、はい、みんな集まれお魚いっぱい夢いっぱい市場開放岡崎魚市場というちょっと長いタイトルなんですが、まあ、通常見られないあの魚市場を開放されてあのイベント実施されるのでこちらが9月11日にあります、はい、あと、まあ、旧ぬかた町の瀬満所菊田市ふるさとづくり委員会さんが9月24日に、まあ今閉校されて、た旧瀬満所小学校ですかね、
はい、
はい、瀬満所学校楽しいと書いて学校の校と書いて、はい、まあ、瀬満所学校というのが今あの運営されてるんですけれども、そちらであの森や自然豊富な、まあ、ぬかたのですね自然を体験してもらうイベントを一日里山体験会というのを行いますので、はい、あのご都合のよろしい方は、はい、ぜひご参加いただければと思っています。
はい、あの藤岡さんがお話ししてくださった情報はぜひあのホームページを、
そうですね、
ね、チャレンジ100のホームページをご覧いただければ、はい、詳しく、はい、載っております、はい、まだまだ楽しいイベント盛りだくさんですね。
そうですね、
はい、
はい、あの事務局からは、は
い、
以上です。
嬉しいですか、
はい、
はい、ありがとうございました。事務局の藤岡さんからお知らせをしていただきました。それでは、はい、これより、今日はスタジオにあのゲストの方お二方来ていただいておりますのでお話を伺っていきます。はじめに、はい、今席替えをしておりますが、トレランフェス in 岡崎の実行委員の事務局から来ていただきました高橋清子さんです。高橋さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高橋さんご自身は株式会社、はい、トライアスロンステーションの代表取締役でいらっしゃる、
はい、
あのもう日焼けがあのとてもねいい色してらっしゃる、
ありがとうございます。
まさにスポーツウーマンというのが伝わってくるんですが、では高橋さん、トレランフェスイン岡崎どんなイベントなのか教えていただけますか。
はい、トレイルランニングというのは無舗装の道を使って行うランニング大会で、世界的にも今とても人気がある大会なんですね。でそれをぜひこの岡崎市内でやってみようというのがことの始まりです。
トレラン、あのその、まあ、トレランフェスというイン岡崎となっていますが、
はい、
その舗装されていない道路を走るという、はいはい、ことなんですね。
そうですね、今あのハイキングとか、うん、あのウォーキング結構流行っていて、はい、会場が中央総合運動公園のこう、うん、健康の森などを使うんですけれど、はい、そちらもたくさん毎日あのハイカーの方とかいらっしゃるんですね。その道も利用しながら、はい、さらに里山の奥の方まで道が続いているというのもご紹介したいというのもありまして、そこでぜひとあの地元の方がトレランをやろう、トレイルランニング大会をやろうというのが発端です。
これはあの初の試みですよね。
そうですね、割と全国的には広まっているあのトレランですけれど、岡崎案外なかったんですね。
里山を使ってみんなで走ろうという、はい、こう大体どのくらいの距離を、
今回はですね、20キロという想定なんですけれど、ゆくゆくはまあ継続して伸ばしていこうかなという試みものしている途中です。ただまあ1回目なんで、あまり広大にやっても、うん、まあ、私たちのその、まあ、サポート側もどれだけできるかわからないので、まあこじんまりと20キロ、
まずは20キロ
そうです。でも世界の大会だと100キロとか、150キロとか すごい距離を走る大会もありますので、それに比べればちょっとこじんまりしてますが、まずあの小さいところから始めて少しずつ距離を伸ばしていければいいなと思いますし、ただ20キロといってもこのコースなかなかハードなコースで、多分私も走り何回か走りましたけど、まあ、30キロの強度はあるかなと。
もう高橋さんは走ってらっしゃる、は
い、もちろん下見を兼ねて。
あ、そうなんですね、
はい、うちの、 あのメンバーも
かなり
トラソロのメンバーも連れて行って
走りがいのあるコース。
そうですね、はい、まあ、20キロ以上の満足感は
あるんですね。ですから中央総合公園がスタートで、はい、またゴール地点、
そうです、同じところに帰ってきます、
はい、であの、まあ、その距離
走るということなんですが、はい、ただ走るということではなくて、はい、あの楽しみがいろいろあるんですよね。
そうですね、もちろん走るのがメインで、うんうん、今日スポーツ競技大会ではありますので、はい、まあ、順位やタイムもきちっと出させてはいただきます。もちろん表彰も各部門ございます。
はい、
そこで、ただ走ってもらうだけではなく、やはり全国の皆さん、もちろん岡崎市民の皆さんも、はい、多分行ったことがないエリアだと思いますので、そこに足を踏み入れていただいて、岡崎のその里山の、まあ、すごいなんていうんですかね、景色のいいところもたくさんあるんですね。ビューポイントいくつか見つけておりますので、そこでちょっとこう景色を満喫しながらスポーツをしていただければいいなっていうのが一つ。はいはい、それからですね、地元にはたくさん の、 あの動物も住んでおります。例えば、まあ、開催される11月ですと秋になりますので、鹿、イノシシ、サル、リスを見たという話もありますが、はい、そういう動物たちが、はい、住んでるエリアに、まあ、私たち人間がこう一緒にスポーツをさせていただいている、はい、共存するというところも知っていただきたくて、ただですね、やっぱりそういう、鳥獣被害というのも現実起こっているということもありまして、地元の漁師の方がですね、駆除された動物たちを、当日会場で、まあ、獅子鍋とかそういう形で、皆さんに、まあ、食べていただいて、まあ、動物さんたちも一緒に走らせてもらってる私たちも、まあ、一緒に住んでこれからも長く共存していきましょうというので、う、まあ、ありがたく命をいただくというそういうコーナーも設けておりますので。
そうなんですね、はい、このトレランフェスイン岡崎が秋の、はい、こう紅葉の時期ですよね。
そうですね、
開催が11月ですよね、
11月なんで、そろそろ色づくかな。
そうですよね、
毎年そうですね、中層 の、 ポプラ並木っていうんですかね、プロムナードの、はい、そこがちょうど、スタートとフィニッシュの地点なんですけれど、ちょっといい感じじゃないかなと。
ちょっといい感じじゃないか。11月6日に、はい、開催されます。日曜日ですので、はい、いろんな方に参加していただけるんじゃないでしょうか、はい、ぜひ11月6日日曜日がトレランフェスイン岡崎開催されます、
はい、
でぜひ参加したいわという方たち、申し込みというのはどうなってるんでしょうか。
はい、今ですね、はい、ネットエントリーというので、はい、手軽にエントリーしていただけるようにランネットというものに接続していただいて、はい、トレランフェスイン岡崎というもので検索していただくと、はい、出てくると思います。もしくはランネットというサイトを開いていただいて、11月のエントリー可能な大会というので検索していただいても出てくると思います。いろんな方法でですね探していただくと、エントリーの方はただいま大募集しておりますので、どしどし全国の方に来ていただければいいなと思っております。
もう岡崎地元の方はもちろん、はい、全国各地から来ていただきたい、はい、ということですよね。
そうですね、はい
はい、エントリーはランネットで、またインターネットでトレランフェスイン岡崎、トレランフェスはカタカナです、はい、イン岡崎で検索していただけると、はい、
ヒットすると思います。
ヒットします、はい、10月10日まで
そうです、
申し込みを受け付けていると
最後の日まで、はいはい、受け付けております。ただエントリー期間内であっても募集定員いっぱいになった場合はその時点で、受付を終了させてはいただくんですけれど、現時点では少し空きがありますので、はい、できるだけお早めにエントリーをお済ませいただければありがたいと思います。
定員は何名様ですか。
定員は一応500人を予定しております。
はい、参加資格等はありますか。
15歳以上、当日15歳以上の方でしたら、はい、男女問わず、参加していただけます。ただ20キロという距離です、
はい、
制限時間が5時間になっております。
、はい、5時間、
歩いてもギリギリ頑張って歩けばなんとか帰ってこれる風に設定しておりますが、途中で止まってしまったりとか、した場合はちょっと厳しいかと。なんとか、歩いてくださっても、はい、行ける、時間制限になっております。
そうなんですね、
はい、でもしどうしてもダメなら、途中であの拾うような形も考えておりますのでいろんなことを想定して、
まあ、いろいろ考えてくださってるわけです、
はい、フォローさせていただきます。
定員は500名、参加資格15歳以上の男性女性どなたでも OK ということです、
はい、参加費はですね、5000円となっておりますので、はい、そのランネットでエントリーした後に、エントリーしてですね、参加料を、コンビニとか、そういうところで振り込めるようになってるんですけれど、はい、それを忘れる方がたまにいらっしゃるのであのエントリーしてほっとしないでエントリーと入金を必ずお済ませになって、はい、そこでエントリー可能なあの終了となりますので、そこのところ2つ項目がありますので、
あ、そうなんですね、はい、わかりました。参加料は税込み5000円です、はい、あのお申し込みと一緒にこの、 あの参加料のね、はい、あの払い込みも忘れないようにしてください、は
い、お願いします。
はい、15歳以上の男性女性の皆さんいかがでしょうか。ちょうどタイムは5時間ということで、これあの、まあ、競技ですからね、はい、競技で表彰もあるということなので、そうですね、その競技としての張り合いも持てると、はい、
そうです。
さらに里山も楽しめると。
そうですね。そしてですね、会場に、はい、まあ、あのしし汁、うん、以外にも、はい、あの素敵なカフェとかそういうあのお店も出る予定になっておりますので、
飲食店も、
そうです、応援に来られた方も、まあ、待ってる間ちょっとお茶をしながら、
なるほど、
紅葉を楽しんでいただければいいかなと思っておりますので。
そうなんですね、はい、応援にいらっしゃる皆さんにもそれぞれ飲んだり食べたり楽しんでいただけるようにお店も出るということですので、はいはいはい、
また大会のホームページも、はい、あのありますので、はい、そちらもぜひご覧ください。
はい、はい、これもトレランフェスイン岡崎で、は
い、そちらでヒットすると思います。
ヒットしますね、
はい、今便利な世の中になってですね
本当ですね。
そうですね。でもこれ生の声で届けられるのが一番こう臨場感があっていいかなと思います。
ね、もうね、高橋さんが本当こう生き生きと、はい、やっぱりこう、ね、体を動かすことの楽しさっていうのが伝わってきますので、はい、トレランフェスイン岡崎がこの岡崎中央総合公園スタートフィニッシュ地点になってます。11月6日の日曜日に開催されます。スタートは9時ということで、ぜひあのご興味のある方ホームページを検索していただきたいと思います。
はい、
はい、まだまだあの間に合いますね。お早めにぜひあの10月10日までですが、お早めに申し込みをしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございました。トレランフェスイン岡崎実行委員の事務局から来ていただきました高橋幸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで曲をお送りします。岡崎大好きな街お聞きください。
みんなで祝おう、おめでとう岡崎、100年経っても大好きな街。 OKFAKI その OKFAKI その OKFAKI その OKFAKI
あレッツ岡崎チャレンジ100曲を挟みまして、もうお一方ご登場いただきます。これからお声をいただくのは新世紀岡崎ポスターコンテスト実行委員会の委員長でいらっしゃいます山口正秀さんです。そして山口さんはですね、愛知産業大学造形学部通信教育部デザイン学科の准教授でもいらっしゃいます。山口さん、よろしくお願いいたします。さあ、新世紀岡崎ポスターコンテストの実行委員会委員長でいらっしゃるということなんですが、これからご紹介いただきます新世紀岡崎ポスターコンテスト、こちらについてご紹介いただけますか。
はい、ご紹介いただきましたようにデザイン学科ということで、はい、デザインの中でもポスターというのは割と中心的なメディアです。
はい、
で、今回の、ね、岡崎市の、プロジェクトが新世紀に向けたというような内容です。はい、で、それが結びついてこれからの100年、新しい岡崎の100年をテーマにしたポスターのコンクールをしようと、自然に出てきた発想です。で、その中でも、これからの100年を担う若い中学生高校生、
はい、
彼らを対象に、選んして、コンクールにとしたわけです。はい、
若い方たちに参加をしていただくポスターコンテスト、はい、非常にやはりおっしゃったようにポスターというのはパッと目に皆さんの目に入って非常に効果的ですよね。うん、ということはもう募集もされてたくさんの作品が集まったんですよね。
はい、そこら辺を、言うと 100点ほどは期待しておったんですけども、
はい、
8月30日締め切りまして、
あ、はい、
44点、
でもたくさんの皆さんに参加をしていただいて、
はい、実はこうただの呼びかけるポスター募集しますよって呼びかけるだけでは、あまり大学やってる意味がないなと思いまして、講座を3つポスターを作るための講座を3つ用意したんですよ。
ポスターを作成するための講座をまずご用意された。
ただ作ってねっていうだけじゃなくて、はい、でどんな講座かって言いますと、3つのうち1つ目が岡崎の魅力を知ろうという講座、
はい、
これはうちの大学の、実行委員に吉田という教員がいるんですけども、大学で愛知三河学という、愛知って岡崎を中心にしたここら辺一帯の魅力、産業や歴史について、講義する事業を持っている教員がいるんですけども、
はい、
その教員が岡崎の魅力講座というのを、開催をしました。
はい、
で、2番目に、これは自分が担当なんですけども、そして、収集したネタをポスターとして画面にどう構成すると魅力的になるかという、講座です。で、3番目が、これも実行委員の一人で、広瀬という教員がいるんですけども、コンピュータグラフィックスが専門なんで、
はい、
コンピューターで仕上げるというような、もう3つ講座を受けるとそれでポスターができてしまうという、ただね、本当に募集しますよじゃなくて、なんて言うんだろう、みんなポスターの魅力に気づいてほしいし、ポスターってこうやって作るんだよっていうのを知ってもらう機会にもしようと思ってやったんですけど、もうぶっちゃけ言うと、講座がね申し込みがゼロだったんですよ。で、岡崎の魅力、それからコンピュータグラフィック、はい、で自分のポスターデザイン講座はインターネットで YouTube を通してやったんで、どれだけ視聴されているかちょっとわからないんですけども、
YouTube も使って、
私が通信教育部というところの担当なんで、日頃から動画教材よく作って YouTube に上げてるんで、その勢いでやったんですけども、ということで3つの講座で、あれはゼロか坊主かと思って、ガッと、チャレンジ100の中にはこういうのもあっていいだろうなと、失敗も許容してくれるきっと心の広い岡崎市さん、と思って、やって、それでですね、もうちょっとがっくりしてたんですけども、あるご縁で岡崎市の小学校中学校図工美術主任者会の方、自分が教育大の出身なんで、そういうちょっとご縁がありまして、お力添えいただきまして、岡崎市に市立一律の中学校20校あるんですけども、半分の10校から44点カッといただきまして、もう本当に涙が出る思いで、
そうですか。でもそういうつながりっていうのもとても嬉しいことですし、そうですね、このチャレンジ100を
でこの事業を立ち上げたからこそのまたそういった結びつきっていうのは、ね、嬉しいですね。じゃあそのたくさんの作品、どんな作品がこう、はい、山口さんからご覧になって。
そうですね、これもあのかっこつけずに言いますと、あの実はここにあのもうポスターの中にどんなモチーフが使われているかって数数えてきたんですよ、はい、で、岡崎城26個、家康とか武将が19個、
はい、
岡左衛門が17個、 お味噌15個、花火14個、桜12個、町並み6個、あと河川ですね、と5個、富士4個、あと2つあったのがリブラ、ジャズ、ホタル、大十字、ゾウ、ゾウってあの藤子ちゃんかな、
はい、東公園の
そうです、ね、
はい、
から1つだけ使われてたのがマゼメン、名鉄、市役所、中央総合公園、オールリ、言わず天神、東海オンエアと、
うわ、
まあそういうことで、あの、なんていうのかな、僕らはもう少しこう中学生や高校生がね自分の生活の中からこう感じる岡崎っていうのが来るかなと思ってはいたんですよ、うん、ただそれはあのなんていうかな、割と岡崎、誰見ても岡崎みたいな ね、
あの岡崎を代表するものというのがモチーフになって、
そこら辺でね子どもたちのリアルってちょっとどうなんだろうっていうところは実はあったんですけど、ただそれはまあ彼らの責任じゃなくて、まあ僕らのポスターの設定もあるわけですけどし、それから、大人たちがねもっと岡崎について、あの考えてどう働きかけたらいいかなって、子どもたちにこの先100年の岡崎を作っててもらいたい、子どもたちに大人がどうしたらいいんだろう、うん、で、まあ、展覧会後で、告知しますけども、結局子どもたちの今言ったことも含めてあのポスターって、子どもたちが岡崎を映す鏡だと思うんですね、
はい、
うん、そういう目で見てもらえるとありがたいなと。
岡崎を映す鏡としてご覧いただきたい、
そうですね、こういう形にでもならないとね、なかなか子どもたちの気持ちって見ることができないんで。
でも私今お話伺っていろんなその岡崎を代表するモチーフというのが次々と出てきてで子どもたちがそれをどう描いているのかとっても今興味が湧いて、それをどう表現してるかですよね。
そうです、今言ったのはね、うん、モチーフがこういうの使われてるっていうだけの話です、うん、それが画面の中でどんなに生き生きと、
ね、生き生きと描かれてるか、
うん、元気よく描かれてるか、そこが大事ですね。そこら辺も岡崎をどう捉えてるかっていうところだと思うんです。
楽しみです。でこれから審査ですよね。
はい、そうです、
はい、審査は、はい、いつ行われるんでしょうか。
審査がですね、これもあの今時なんですけども、集まるんじゃなくてネットで何日間か、
はい、
まあ、審査員が4名いるんですけども、ネットである期間こう公開して、
はい、
審査員の先生に投票してもらうという形で、
そうなんですね、ネットでご覧いただいての投票なんですね、はい、そして審査があるということは、
はい、
発表も、
はい、
表彰もありますよね、
はい、
こちらのお知らせお願いします。
はい、審査の発表ですね、
はい、
これを、優秀作品の表彰式なんですけども、
はい、
10月10日、
はい、
月曜日で祝日の日ですね、会場は岡崎シビコ2階で、15時から、ね、表彰式を行います。参加は自由にご来場いただければと思います、はい、
これをどなたにでも来ていただいてご覧いただける表彰、
はいはい、はい、
発表表彰は10月10日月曜日体育の日ですね、15時午後3時から岡崎シビコ2階で開催だそうです、はい、
で、その流れで引き続き、10月10日から10月31日まで同会場で展覧会作品を、展示しておりますので、
はい、
皆さんのご来場をお待ちしております。
はい、10日から、10月いっぱいですね、10月10日から31日まで、10月31日まで作品の展示があります。こちらはその入選をした作品が展示されるということですよね、はい、この会場も表彰と同じく岡崎シビコ2階と、はい、いうことですので、もうこの期間たくさんの方にご覧いただきたいですね。
そうですね、みんな一緒に岡崎を考えてもらう機会に、ね、なればと思います。それから子どもたちの、ね、作品を見て心を動かしてほしいと。
そうですね、
はい、
岡崎新世紀岡崎ポスターコンテスト、これ本当に記念すべき第1回目ということで、はい、
多くのね子どもたちが寄せてくれた絵をその、まあ、審査という形で10月10日にはあの表彰も開催されます。その10月10日から10月31日まで岡崎しみ子2階で作品の展示が開催されます。どうぞあの一人でも多くの方にご覧いただきたいと思います。あの一つ山口さんにとってはこの岡崎という町はどんな町でしょうか。
あ、そうですね、あの学生あの中学生たちが挙げたような魅力もあるんですけど、うん、個人的にはすごい学問の町という、
ね、おー、そうですか。
自分はあの、豊川の人間なんでどっちかというと豊橋の文化圏なんで何か豊橋行ったんですけども、うん、進学とか受験になると言わず天神来て、はい、なんか小さい頃から学問の街だで、はい、大人になって思えば大学が4つもあって短大が3つもあって、うん、自然科学機構があってって、ね、あの本当に学問の街なんだなっていう、うん、で歴史があってそういうものと学問そういう学術的なことと結びつくで発展していく面白い都市だな、伸びしろはあるなというような、ね、ことは思っております。
またそれもね、あのそうですね、学問の街という、そこから歴史もつながっていく、それも一つの見方ですね、
まあ、縁があってその中で、ね、大学の教員させていただいているんで、あのもより積極的に、ね、あの地元とも、はい、一緒に活動していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。ぜひ第1回目となります新世紀岡崎ポスターコンテスト発表表彰が10月10日、また作品展示も10月10日から10月31日まで岡崎シピコ2回お出かけください。これまでの岡崎そしてこれからの岡崎この先100年に向けて継承していきたい、この本当に子どもたちに受け継いでもらいたい岡崎というのが子どもたちの絵で皆さんご覧になれますのでね、お出かけください。素敵なイベントです。山口さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。新世紀岡崎ポスターコンテスト実行委員会委員長の山口正秀さんからお話をいただきました。さあ、お話伺ってきまして、あのぜひ今聞いたお話すべてチャレンジ100の詳しい情報、チャレンジ100ホームページをご覧になってください。またフェイスブックもありますのでね、あの日々いろんなイベントのことに関してもフェイスブックでご覧いただけます。さあ、それでは皆さんでここで元気にあの最初にご登場いただきました高橋清子さんにもね、あのスタジオにあのいていただいています。続いてあのご着席いただいていますので、では高橋さんと山口さんお二人で私レッツ岡崎と言いますのでチャレンジ100のコールをお願いいたします。ではいきますよ。レッツ岡崎
チャレンジ100。
ありがとうございました。今日は高橋清子さん、山口正秀さんにご登場いただきました。